ャラリー沼の底
これは月に2回だけオープンする不思議なギャラリー沼の底で店主のオセアンと織りなす抽象画の世界のお話。オセアンさん、こんばんは。
みつきさん、こんばんは。よくお越しくださいました。
はい、
どうぞ奥にお上がりください。おいしいお茶とお菓子ご用意しておりますよ。
はい、いただきます。
はい、では前回に続き、私の推し馬宿の巫女のことお話にお付き合いいただきたいと思います。
ぜひ再びですね。
再びです。私たち昭和世代には聖徳太子というお名前の方が、馴染みあるんですけども、呼び方は馬宿の巫女の方で統一させていただきますね。
はい
はい。みつきさん、そもそもなんですけど、馬宿の巫女は本当にいたと思いますか？
いたんじゃないですかね。教科書にも出てくるし。
うん。
おお。
ね。そう。まあ、いきなりなぜこんな質問をしたのかというと、実在しなかった説とか、一人じゃなくグループ名だったっていう説
もあったりするんですよ。面白い。そっか、なんか、聖徳太子は一度にいろんなことができるとか言われてますもんね。
そうなんですよね。まあ、だけど、みつきさんおっしゃったように、研究者が実在認めているから歴史の教科書に載っているわけで、まあ、なぜそのような説が起こるのかというと、やっぱり美月さんおっしゃったように、超人的なエピソードが多く残されているからなんです。はい、10人の言葉を同時に聞き分けたとか、愛馬にまたがって奈良から富士山まで飛んだとか、あとはまあ片岡山っていうところで飢えた人に出会って、食べ物と自ら着ていた衣服を与えたところ、その人がダルマ大使の化身であったとか、なんかとんでもエピソード、何か背びれがついているんじゃないかみたいな、あのエピソードがたくさんあるからなんですけども、
うん、
まあそのようなエピソードから察するに、馬宿の巫女という人は一般人には理解しがたい規格外の人物、まあ、カリスマのような方だったんだろうなぁと想像しております。
うんうん。
うん。みつきさん、カリスマ的な人に会ったことってありますか？
カリスマ的な人。
うん。
まあ、テレビで見たりする感じですかね。カリスマ的な人って誰だろうって今。自分にとってアイドルとか。
そうですね。アイドル、巨像っていう意味ですけどね。アイドル、そうですね。
ああ、でもそうですね。スマップを見たとか。わあ、でもそれカリスマとちょっと違うか。
ああ、でもオーラとかがあるものなんですかね。
そうですね。キャーみたいな。わあ、さあ、美しいみたいな。
か
っこいいみたいな。もうすいません。ちょっと違うかな。オセアンさんの言うカリスマと違う気がする。
ああ、いやいやいやいや。いや、私にあるんです、カリスマに会ったこと。
あるんですか？
はい。本当に一見普通の方なので、話してみないとわからない。ですよね。まあ、そういった人たちっていうのは、歴史上も生まれてきてると思っていますし、まあ、だから現代にもいますし、その本物のカリスマってなかなか人に理解してもらえないものなのだと思います。
具体的にどうカリスマだったんですか？
具体的にどうカリスマだったかというと、そうですね。今私が、ギャラリー沼の底で話している、そのエッセンスを教えてもらった方になってきます。不思議な話じゃないですか？ここの沼の底で話している内容。ね。そう。だから、うん、はい。やっぱ話を聞いてみないと、わからないなーって、いうふうに思ってます。
うん、うん。
で、まあ、馬宿の巫女に戻ると、私なりにこう追っかけをして 見えてきた、馬宿の巫女像について、今日はテーマを2つに絞ってお話ししてみたいと思います。一つ目のテーマは選択です。チョイス、選択です。馬宿の巫女は日本仏教の祖と言われ、古来から日本にあった神道ではなく、大陸から仏教文化を積極的に導入し、それを政治に活用しました。で、昔の日本は神様の声を聞いてたんですよ。神託。そちらではなくて、人間の方、今を生きる人々の声を聞くことを選択しました。で、人々の声を聞くってすごくこう簡単に言うんですけども、今で言うところの民主主義の根幹にあたりますよね。
あ、そっかそっか。
はい。選挙っていうのもね、皆さんの意見を問うっていうことになってくる、きますし、まあ、現代の日本社会に生きる私と美月さんは、自分の声を誰かに聞いてもらうというのは、とっても当たり前の権利としてあるんですけども、だけど、もし戦前に私たちが生まれていたら、私、このポッドキャストの番組を持てていないと思うんです。はい。美月さんもね、聞き方、話し方講座なさっていますけども、もし戦前だったらその講座できていたと思いますか？
いやー、もうできないと思います。
ね。私、美月さんの講座、聞き方、話し方講座受けたことがあるんですけども、その根幹にあるのは、まあ主役は私たち人間ですよって。お互い人間に生まれてきてよかったよね。嬉しいよね。楽しいよね。って。なんかそんなのを感じたんですけど。はい。どうですか？美月さん、そんな感じで講座してたりするんですか？やっぱり。
そうです。そう、まさに、生まれてきてよかったね。人生楽しいよね。豊かに生きようね。みたいな、そんな感じはありますね。
はい。で、美月さんのお仕事は定点なんですよ。尊い。
あ、尊
若
い。
者言葉を使ってみました。定点なんです、美月さんのお仕事は。はい。で、馬宿の巫女は、それを古代飛鳥時代にやろうとしました。市井の人々、一般の人々、困ってる人々の声に耳を傾けて、そういった人たちの心をつかんだからこそ、1300年の時を経て、7回もお札の顔になったんだと思います。はい。じゃあ次、二つ目のテーマいきます。はい、二つ目のテーマは宗教です。
宗教。
はい。馬宿の巫女は仏教、神道、キリスト教、三つの宗教と関わりました。キリスト教はまた、後々お話ししていきますので、今日は神道と仏教の関係性に絞りますね。馬宿の巫女は仏教派なのだから、神道は関係ないんじゃないのって思いそうなんですけども、選択と放棄は表裏一体なんです。はい。切るべきところで正しく切ると、逆に切り離せない関係になります。はい。コインの表側と裏側、月と太陽、陰と陽、意識と無意識、そんな関係です。で、千と千尋の神隠しに、八百万の神々が出てきますよね。で、物語の冒頭、神様たちが船に乗って、ね、海のようなところを渡ってくるシーンがあるんですけど、あの時はちょっと怖い感じ、威厳がある感じが、こう、漂っていましたが、 一転して湯屋で神様の仮面を外してくつろいでる姿は、とっても人間臭くありませんでしたか？
あ、ですね、まさにそうだ。年末年始だったかな。テレビ
そう。
で再放送を見ました。
お、1月2日にやったんですね。
あ、
ち
そう
ょう
だ。
ど100回目の放送の時に 映画をやってて、なんてミラクルなんだって思ったんですけど、まあすみません。はい。そうそうそうそう。年始にやってましたね。そう。はい。で、そうなんですよ。とっても人間臭いんですよ。神様なのに疲れてるとか、女性のサービスを受けていたりとか、豪華な飲食をしたり、はい。で、それとちょうど逆のイメージですね。はい。厩戸の巫女は人間の仮面をかぶった一人一人違う姿の神様を見ていたと思います。はい。まあでもそんなことね、わかりませんからね、こちら側にはね。ちなみに、美月さん、仏教と神道の共通点って何だと思いますか？
わからない。共通点。なんか一つのものに対してを信じて拝む心？ああ、何ですかね。なんだ。
いや、すみません。私も特に答えのご用意があるわけではないんですけども、私自身もまだわからないというか、疑問に思ってたので、あえて この質問を投げてみたんですけど、少なくともどちらも人間が始めたことというか、まあ、人間が出発になってるので、結局最後も人間で終わるんだろうな、というふうな気はしています。だから何か問題が起こるとすれば、その原因は人間に帰結する、人間側に原因があるというふうに思っているんですけども、厩戸の巫女の、ちょっと話が変わるかもしれないんですが、厩戸の巫女の子孫、その後の子孫、どなたかご存知ですか？
でも天皇系ですか？今の天皇陛下とかそういうことじゃなくて。
いや、子孫はですね、歴史に出てこないと思いますか？思いませんか？生まれた
あ。
の、この、彼の直系の子孫断絶してるんです。
そうなんですね。
まあ、そこら辺のことの顛末、歴史の教科書にちゃんと載ってますので、もしご興味があったら、まあ、見てみてください。
出るんだ。
なぜ、誰によって断絶させられたのかとか、あります。はい。大化の改新あたり。なのでね。はい。すいません。長くなってます。最後に、厩戸の巫女のゆかりの寺、法隆寺に、夢殿という八角形の建物があります。はい。行ったことあります？
法隆寺あるけど、ちょっと覚えてない。
はい。その夢殿のご本尊は、久世観音。の世を救うと書いて、久世観音と読むんですけども、そのご本尊、長らく、秘仏中の秘仏だったんです。見たら、たたりが起こる、と、長年信じられてきていて、で、僧侶ですら見られなかったそうです。はい。おっかないから誰も近寄らなかった。沼の底みたいですよね。はい。で、その久世観音、秘仏、中の秘仏だった久世観音は、厩戸の巫女の等身大と言われていて、で、ちょっと怖いのが、光背、仏像の後ろにつける光をかたどった装飾品のこと、光背って言うんですけども、その光背が、ご本尊の後頭部に直接太い釘で打ち付けられているんですよ。ちょっと怖い。ですよね。はい。で、それはですね、厩戸の巫女の子孫を全滅させた人々が、その巫女の怨霊を恐れて封じている、なんて説もあったりするんですけども、 私は戸田美子自身の意思だったんじゃないのかなって、ふっと思ったことがありました。また再び目覚めるつもりなんじゃないかなって。再び目覚めるために十字架に戻っていったんだろうなって、思ったことがあったんですけども、信じるか信じないかはあなた次第ですって言うしかありませんが、でも、もし現代に戸田美子が生まれ変わっていたら、私絶対会いに行きますね。
推しですね。
そう、推しだからね。どこまでも追いかけないとね。ということで、推しに関して全然話足りないんですけども、そろそろ閉店のお時間なので、本日のお話、これでおしまいにしたいと思います。私の推し話、お付き合いいただきどうもありがとうございまし
いや、
た。
楽しかったです。ありがとうございました。
眠って目が覚めたら新しい世界が待ってますよ。皆さん、おやすみなさい。